DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ラズリー代表取締役筒井千晶です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうとうとう今年お送りする最後のシリーズテーマということになりました。
早い
2025年が行ってしまう。
そっか、
そうなんですよね。
いやー、なんか毎年言ってるけど、本当早いですね。
早いですよね。2025年も、もうずーっともう興味深いテーマを筒井さんがご用意してくださって、
はい、
ね、で、もうその都度、ああ、本当だ、そういうことあるな、ああ、本当だ、本当だなって、もう、ばっかみしめてきたわけです。
はい。
で、今回が、まあ、もう、ね、はい、年内にお送りするシリーズテーマ、最後で、4本続けてお送りするのは、どんな、テーマご用意されました？
はい、マネージメントする際に持っておきたい区別というお話です。
お、区別、
うん、
うん、もう筒井さんといえば何々と何々区別ついてますかっていうお話をね時折してくださった
。多いですよね。そうそうそう、
自主的と主体的は違うじゃんみたいな、もうただそう似てるけど、ごっちゃりしてたみたいな気づきが本当にいっぱいありますが、はい、またこれまたすごい区別をいっぱい持ってきてくださったんですね。
そうですね。ちょっとなんかまとめていくつかお伝えできたらいいなと思ってます。
うん、はい、お願いします。
はい。
それで1回目の今日は何ですか？
はい、うまくいかないのか、思い通りにいかないのか、といった区別です。
これは
そうなんですよ。
すごいですね。
この区別、これ私が発見したわけではなくて、
はい、
最近読んだ本の中に書かれた話だったんですね。
はい、
で、
はいはい、
読んだ時に、よーっと思って、これだ、うんうん、なんかすごいこう、ずしんとくるものがありまして、
ですね、
ぜひご紹介したいなというのも含めてなんですけど、ちなみに本は悩まない人の考え方っていう本なんですけど、
ん
まあ、そこにこう書かれていた話としては、うまくいかない状態っていうのは、目指すゴールにたどり着けない状態ですよと。
ああ、
で、はい、対して、思い通りにいかない状態っていうのは、予定していたルートではゴールにたどり着けない状態であると。
ああ、わかりやすい。
そうそうそう。なるほどと。そう。で、だから、何かこう物事が、想定通りに進まなかったよって言った時は、思い通りにいかなかっただけで、決してうまくいってないわけではないよっていう認識を持って、対応していくっていうことが大事だよっていうふうに書かれてたんですよ。
ああ、本当だ、そうですね。
そう。なんて端的にシンプルに伝えてくれてるんだろうと思って、いや、本当その通りだな、みたいな。
いや、そうですよ。で、それで、うん、まあ、うまくいかないのと思い通りにいかないの二つをですね、ごっちゃにしてですね、うん、なんか、よくわかんないけど、ストレス溜まるわ、みたいなこととかね。すごいもうもやもやっとしたりも、
うん、
ってなってますけど、いや実はただ単に、うん、まあ自分が思い描いたルートじゃないっていうだけだったら別にそう大したことじゃない気がしますね。
いや、そうなんですよ。他にね、手の内輪はいくらでもあるというか、
うんうんうん、うん。
利用は本当に無限にあるはずなのに、
なんかはいはい、なのに。
と思い通りにいかなかったっていうのが、いや、もうすべての終わりだ、みたいな。
はい。
形にとらわれちゃって、
はい。はい。
固定しちゃうみたいな状態って、すごい、こう、ね、よくあるとは思うんですけど、全然私もありましたし、やっぱり。
ありましたか、筒井さんにも、
う
ん。
そう、ありました。そうなんです。だから、これ読んで思い出したんですよね。あ、そうか、と、プロジェクトマネジメントしてたときに、何かの多分、かけなのか、なんか散々悩んだ結果かちょっと覚えてないんですけど、
はい。
多分なんかこの視点を持てたんでしょうね、自分。
ああ。
そう。
今これは思い通りになってないだけかみたいに思われたんですか？
そうですね。なんか自分の期待通りになってないから、イライラしてるのかとか、凹んでるのかとか、なんかそんな風に思ったような記憶はありますね。
ああ、期待通りっていうところが、これま
はい。
たキーワードですよね。
うん。
ついつい何でも期待しちゃうじゃないですか。
いや、そうなんですよね。
ね、仕事に限らず、なんか こう、プ
うん。
ライベートでも、家族の誰かがね、いや、こうやっ
はい、は
てやっといてくれると思ったのにやっといてくれなかったとかね、
い。うん。
こうしてくれるのが当然なんじゃないの？みたいな。期待を抱
そうそう。
いてしまって、期待と違うと何をみたいに
うん。
思ったりしますもんね。
絶対あるじゃないですか。まあ、なんと
あ
かして
る。
くれるだろうとか。
ある。
やるはずだ。で、それがだんだんやるべきだみたいな感じになっ
そうそう、
て。
できた。でき、もうそうやってくれないなんて、もう本当にひどい人
そ
みたい
うそうそう。
の、みたいに思ったりする
そうな
わ。
んですよ。そう。で、やっぱプロジェクトってどうしても、まあそういったものばかりに出くわすので、
ああ、
だから自分の思い通りになることってほとんどないんですよね、やっぱり。だから
なんか不憫になりますね。プロジェクトマネージャーの皆様が。不憫です。もうほとんどないんですね。思い通りになることがね。
い
不
や、
憫で
もう
す
ない
わ。
んです。はい。
ないで
不
す
憫な状
ね。
態に陥りやすいんですよね。
ええ、ええ。
で、だから多分、私もすごい悶々としてて、なんだろうって怒ってたりも、なんか落ち込んでたりもいろいろあったと思うんですけど、なんかふとやっぱりそういうふうに気づいた時から、あれ、なんかじゃあ、実際今何が起こってるんだろうっていうのを見るようになった気がするんですよね。
おー、実際
あ
何が起こってるの
う
か。
ん。です、です。はい、そうです。土井さんもよくおっしゃってくださった、その観察っていう、言葉使ってくださいますけど、まさにそれをやり始めたと思うんですよね。つまりは何が、起きてて、私は何にイラついているんだろうとか、何が嫌なんだろうみたいなところをちょっとこう切り離して考えれるようになってて、で、そうなっていくと、ああ、そうか、今こういうふうなことが起こってるんだなって。で、自分はこういうふうにしてほしかったけど、ああ、それ無理なんだとか、やり方ではダメだったんだ、みたいな感じになって、じゃあ次どうしようかなっていうふうに考えられるようになったんじゃないかなと、
その
思
期
っ
待しない
て。
ってことをする と、
うん。
その辻さん個人の感情みたいなものが混ざりにくくなってる感じしますね。
あ、でもそうですね。もう混ぜちゃうと、なんかもう八方塞がりになったんだと思います。私が。はい。だから、このままだとなんか何にも前に進む気がしないみたいな風に陥っちゃったから、なんかもう、そうせざるを得なかったんだと思いますけど、で、昨今の本を読んだときに、そうか、あの時のああいうのって、この区別をもしかしたら持てたのかなっていうふうにちょっと思い出しましたね。
そっか。
うい
や、
ん。
正直その筒井さんがね、その区別ができるようになった時って、なんか
はい。
気持ち的には楽になったんですか？どうですか？
あ、まあでも楽にはなったと思いますね。じゃあどうしようかって考えることができるようになったので。はい。そこは、まあ当然イライラだったりとか。なんか感情は、出てくるんですけど、まあでも次に行くか、みたいな感じで、行けるようになったのはあると思いますね。はい。
まあ、ゴールとしてはうまくいかせるっていうゴールがありますもんね。
うん。そうですね。そうなんですよ。だから、そこは、そう、うん、なんで、そうするためにどうするか。で、例えば、まあ、プロジェクトの、まあ、メンバーだったりとか、まあ、クライアントさんとかが同じような形で、その期待通りに行かないから、立ち止まってしまっている場合にも、じゃあ、こういうふうにしたらどうですか？ああいうふうにしたらどうですか？みたいな感じで、周りにも促せるようになったりとか、なんかいろんなことができるようになった気がしますね。
なんかこう箱の中から出るみたいな感じがしますね。
あ、でもそうだったのかもしれないですね。
ねえ。
本当に。そうですね。だから、ね、よくマネージメントとは何かみたいな話で、こう、どうにもならないことを何とかするっていうのがマネージメントだ、みたいな感じで言われたりするんですけど、すごいこと言うなと思いながら。
大変だ、大変だ。
そうそうそう。そう、でも、なんかそれって、本当ここの区別を持って望めるようになると、まあ望めなかったとしても、この区別をするんだっていうふうに意識をしてると、うん、少しずつでも、なんかこう、なんとかするっていう力に変えられるんじゃないかなって、なんかそんなふうに思いますね。
区別っていいもんですね。
いや、大事ですね、本当に。
大事ですね、本当に。さあ、ここで筒井さんからお知らせお願いします。
はい、はい、この番組を、コーポレートサイトの方でブログ化しております。文字からでも読めるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
そろそろお時間になりました。今日はうまくいかないのか、思い通りにいかないのかでした。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談お問い合わせについてポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリンの筒井千秋でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。